ところや近いところからいろんなところから来ていただいてありがとうございます。なんか僕も自分がやりたいっていうんじゃなくて、あのこのトランションタウンっていうグループの仲間からこう今井さんのお話し会をやらないかっていうお話もらって、で急遽動き始めたので、当初はこの隣にあるコミュニティスペースという自分が借りてやってる場所があるんですけど、その今でやろうと思って、こじんまりの会をやろうと思ったんですが、あまりにも反響が大きすぎて30名超えてしまうような感じになったので、あのここは実家になっていて、2階が手段教室だったので、あの使わせてくださいということでお願いして、今日は急遽ここになりました。で自分もどんな感じの教育がなされているかとか全くわからない状況で、白紙で今回今井さんに来ていただいたので、皆さんと同じ状態でワクワクしながら今日の日を迎えました。なので今日はね、たっぷり2時間お話ししていただいて、その後また皆さんでそれぞれ意見とか感想とかね、出し合いながら新しい形の教育とか子供の育て方、まあ自分自身の暮らし方も含めてね、考える機会が持てたらなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、
はい、こんにちは、今井京子と申します。本当私もたまたま本当は明日、今私たち親子でクリスタルボールの演奏ヒーリングをちょっと別の顔でやってるんですけど、明日クリスタルボールのイベントが浜松であって、そっちに参加したかったので、で浜松まで、浜松日帰り来ようかなって、で浜松の楽器博物館が大好きなので親子で、でお世話だったらじゃあ朝早起きして頑張って楽器博物館に行ってから行こうかなっていうところで、ふとそういえば浜松でこの間来た時に話聞きたいって言ってた人いたなと思って、前日に止めてもらえるんだったらお話し会してもいいよって話をしたら、こんな大きな話になって、私自身とてもびっくりしています。はい、でもあのそれだけ今教育について、今現行の学校、既存の学校に対してちょっとどうなのと思ってる人とか、もっといい方法ないのと思ってる人が増えてるんだろうなというのはすごく実感としてあります。あの最初にちょっと自己紹介させてもらおうかなと思うんですけど、私はもともと小学生の時から学校の先生になぜだかなりたかったんですね。ずっと先生になりたいってそれしか考えてないまま、あの大人になったんですけど、であの当時教員採用試験とても厳しく、まあ講師という形で最初に3年間働いたんですけど、そんなになりたくてなったにもかかわらず働き始めたら、あれっていうことがいっぱい出てきて、特に一番大きかったのは、1年生を運よく、普通はねそんな新米にあんまり1年生担任させてもらえないんですけど、たまたまこう流れで1年生の担任をちょっと2年ぐらいやらせてもらったんですけど、1年生って最初すごいワクワクしながら学校に入ってくるんですよ。で幼稚園とか保育園で、いいね学校っていいね、小学生になるんだおめでとうって言われて、ピカピカのランドセルを買ってもらい、新しい机を買ってもらい、みんなワクワクしながら入学してきて、最初入ってきた時にはもう先生僕ひらがなも全部書けるよとか、早く宿題出してとか言いながら入学してくるのに、半年ぐらい経つともう今日これ宿題にするねとかいう状態になっていて、なんだろうこれはと、学校に来ることでこの子たち勉強嫌いになっているというのが私はすごくショックで、何なんだろうこれはと思った時に、ちょうどまあいわゆる、まあ、今日本でフリースクールっていう名前が随分違って概念が変わっていっちゃったので、その名前を使うと誤解も多いんですけど、もともと本当に自由な教育として存在していたフリースクールだったんです。まあ欧米の学校がモデルになったり元になったりしてるんですけど、でそんな存在を知って、たまたま日本でそういうのやってた人のところにお話を聞きに行って、もっと知りたい、もっと学びたいんだけどってしてたら、じゃあまあ本場っていうかアメリカの学校とか見に行ってみたらどうって言われて、あ行く行く行くって、ね、どこがいいかなって言ったら、私小学校の年齢の子たちがやっぱり好きだったので、そのくらいの子たちが大勢いるところって言ったら、フロリダのグラスルーツスクールって紹介してもらったんですよ。でグラスルーツに私すぐ手紙を書いて、当時校長だったパットという人に、あの高校校で行きたいんだけど、もう一言カモンオーバーってすぐ人返事がもうすぐおいでって返事が来て、で、まあ、半年ぐらいあの必死にバイトしてお金を貯めて丸1年結局フロリダに滞在してました。で、グラスルーツスクールはもともとはイギリスにあるサマーヒルスクールっていうのがもう90年とか 歴史がある、まあ、自由教育の草分けなんですけど、サマーヒルを元にベースに作られた学校なんですけど、1972年ですね、グラスルーツがスタートしたのがなんですけど、で行く前に私はもちろん日本でそのサマーヒルについて、サマーヒルについてはアメリカでもその本がベストセラーになったり、日本でも一時期すごいブームになって、本も何冊か過去には出ています。で本当それでブームになっちゃって、一時期サマーヒルの3分の1ぐらいが日本人だったことが、寄宿制の学校なのであるぐらいだった時があるんですけど、まあ、そんな感じなので日本でも本がたくさん出ていて、サマーヒルの本を読んでからたくさん読んでいったんですけど、それでも行って最初はあまりにも自由に好きに過ごしている様子を見て、なんじゃこりゃいいのかな、こんで本当にって思ったんですけどでもまあ1年経って、あ本当にこれでいいんだって、まあ、私理想的な学校、私の中ではもう最高の学校と思えたので、いつか日本に帰ってから自分で開きたいなというふうにその時に思いました。で帰ってきてからはしばらく、もう今なくなっちゃったんですけど、当時名古屋市内にあったフリースクールでスタッフをちょっとやり、その後ちょっとまだ自分の勉強不足というか、いろんなとこまだ見に行きたい、アメリカに1年滞在してる間にちょっといろいろないろんなところまで見て回りたい欲求がワクワク湧いてきたので、ちょっと英語を教えたりもしてましたし、で青年海外協力隊でアフリカに2年ジンバブエに行って音楽の先生で行ったんですけど、それなんかも国のお金を使って外国に2年も暮らせて、しかも向こうの学校の事情まで分かる、これ最高じゃんみたいな感じで2年間いてました。で帰ってきてからはその後は、やっぱり教育とか福祉とかを語る時に北欧は素晴らしいっていう声はすごく聞くので、やっぱそこら辺も自分の目で見たいと思って、短期留学で4ヶ月ぐらいですけどデンマークに行って、でその間に向こうのちょっと学校に行ったり、向こうの親の人と母の話をしたりとかして、まあ、ジンバブエとデンマークは本当に両極端な感じだったんですけど、いろいろまた学ぶこともあって、で帰ってきてその後、まあ、自分もちょっと結婚して子供が生まれてっていうのがあったので、でその後、もう一度公立の学校に3年勤めてます。その時はまあ非常勤で入ったんですけど、もう一度その時、それまでにちょっとね間が空いてるのでどうなんかなと思ってもう一回戻ってみたんですけど、私の感覚では悪化してるなっていう感じで、学校が先生たちもその前にやってた時よりももっとキュンキュンになってる感じがあって、もっと自由がなくなっていて、なんでしょうね、こうよくしようとするあまり先生たちが帰って忙しくなって子どもとの時間がより取れないってわけのわからないことになっていて、まあそこを3年間でもう自分は自分で始めようというのを決意しました、はっきりと。でその後マンデスタートして今年で9年目です、今ね。で1年生の年からうちの娘は最初学校にね、ちょっとどんなとこわからないし小学校1年生行ってみるっていうことで行きましたけど、1学期の途中ぐらいから今日は行くのはやめとくわ、今日は休むわって、1学期の終わりまでには学校辞めるわ私って言ったので、あそうですかって感じで、まあ、私はもうその時までになんとか学校をスタートさせたかったので、まあそっからずっと、まあ、うちの娘はまんじゅう育ちです。で最初に今からちょっとデモクラティックスクールについてのお話を最初にさせてもらおうかなと、どんな学校なのか話をさせてもらおうかなと思うんですけど、いろいろな名前があってややこしいんですけどフリースクールと、今日本でもともとはフリースクールって本当にその名の通り自由な学校でした。それがだんだんなんかなのでうちも最初フリースクールマンジェで名乗ってました。でだんだん、なんかフリースクールって学校にちょっと心に問題があったりなんかして学校に行けなくなっちゃった、ちょっとかわいそうな子たちの行くところでしょみたいな感じになってきてしまったので、そういう目で見られるのもちょっと心外だったので名前を変えたんですけど、もともとは本当に自由教育ということでありました。 海外では今でもそれで通じてると思いますが、本家のグラスルーツフリースクールも違う理由で最近グラスルーツスクールともフリーをちょっと最近取ってまして、それは向こうは向こうでフリーってついてると無料の学校だと思われるし、それも困るっていうことでちょっと外したみたいですけど、はい、元々はそうでした。で、オルタナティブスクールっていう名前は聞いたことがありますかね。まあ、いわゆる既存の一般的な学校とは違うもう一つの学校という意味でオルタナティブスクールと言われている、まあ、グループですよね。例えば日本だと最近シュタイナー学校すごい増えてますよね。人数も行ってる子も増えてます。シュタイナーもオルタナティブスクールの一つだと思いますし、まあいろいろね、まあ筆で、ね、教育だとか、まあ、いろんなやり方がそれで全部オルタナティブスクールなので、デモクラティックスクールはその中の一つというところなんですけど、この消えてしまったのはどうしたらいいんだろう。一緒に今サドベリースクールという名前が出てますが、一応同じということになっています。サドベリーというのはアメリカのマサチューセッツ州のボストン郊外にある学校なんですけど、私の行ってたグラスルーツスクールは1972年が創立ですけど、サドベリーは何だかな68年、なのでまあ同じぐらいの時期ですね。アメリカはそのぐらいの時にたくさんいろんなオルタナティブスクールができているんです。そういうのの連合というか教会みたいなのがあって、一時期200を超える学校が登録されたりしてました。ブーム的にあれですね、あとその時代的にヒッピーの流れを組んでたりなんかして、アメリカのその辺の学校フリースクールって言っても昔のヒッピー上がりの人たちがいっぱいいたりしましたが、でサドベリーはまあボストンで、サドベリーが多分デモクラティックスクールという名前で自分たちのことを名乗り出したのがサドベリーが最初なのかな。でサドベリースクール日本でもテレビで NHK だとか民放でも何回か紹介されたりして、ですごい惚れ込んで、あもうこの学校素晴らしいということで、サドベリーをモデルにして作った学校は日本の中でも今何校かありますけど、東京サドベリーとか湘南サドベリーとかサドベリーの名前を名乗っているところがいくつかありますが、私的にはね、個人的にはなんかちょっとサドベリーブランドみたいであんまり好きじゃないんですけど、デモクラティックに運営をしていったらそれぞれのところでそれぞれ違う学校に育つはずなので、人も違えば土地も違えば、なのでまあそれ元本家はあるかもしれないけれど、まあ、違ったものになって当然かなというふうに思っていますが、一応同義ということになっています。で、デモクラティックスクールとは今ちょっとお話しさせてもらいましたけど、そうですね、もう歴史的には40年以上ですね。グラスルーツも去年40周年だったのかな、うん、そんなぐらいになって、もうもうスタッフ、初代の頃のスタッフしていた人の孫とか元子供で通ってた人のまた子供が今通ってきたりしていて、自分が大人になって子供が生まれた時に自分の子供をここに通わしたいって思うっていうことは、それだけやっぱり大人になった時にあそこの学校行ってよかったって思ってる方だと本当証拠かなと思うんですけど、結構たくさんそうやって2世代で今来てる人たちがいます。日本ではここ今8校になっていますけど、この春埼玉に2校立ち上がったので今実質10校ですかね。で九州でも今1回スタート仕掛けてストップしてもう一度立ち上げ直そうとしていますね、福岡で。あと何校か準備中のところが、まだ予定のところがあります。なので今後もちょっと増えていくかなというふうに思っていますが、教育理念としては、子どもたちは大人に指示や規制をされなくても自分で学び成長することができる、本当に元を正せばこの一言に尽きるんですけれど、子どもは生まれながらにして完璧だと私は思ってるんですけど、自分で子育てしてそれは余計に思いました。多分ね、子供ちっちゃい子育てたことある人はみんな思うと思うんですけど、 赤ちゃんに物を教える必要ないじゃないですか。生まれてからあの寝返りの仕方なんか教えなくても勝手に寝返るし、あのはいはい出して立ち上がって歩き出して、でその時にね、今日1歩歩けたからよしじゃあ明日頑張って2歩歩こうねみたいなことを教えないじゃないですか、誰も赤ちゃんに。あのそれと同じで、たとえ小学生になってももっと大きくなっても一緒なんですよね。大人が何かこう教え込む必要は全くなくて、子どもたちの中には自分で学んでいきたい、自分で成長していきたいという欲求が生まれながらに備わっているというのは私はもう確実に信じているんですけど、なので邪魔さえしなければ子供って育っていくものだというふうに、捉えています。なのであのここら辺がね、多分こう一般の学校と大きく違うところかなと思うんですけど、去年と教育系の大学でちょっとお話を頼まれて講義の中でしに行った時があるんですけど、その時に感想をくれた学生さんが、あの今まで自分が学校で学んできた教育は、指導する、子供っていうのはまっさらで、そこにいかに大人が上手に知識を与えていくかというやり方を学んできたけれど、あ全然違うんだということが分かったという感想をもらいましたけど、まさにその通りで、あのちょっと前にね、私はあの神様との約束って映画をご覧になった方ありますか？あの横浜の方の、産婦人科の先生 の, あのドキュメところのドキュメンタリーなんですけど、体内記憶のお腹の中 の, この子供たちから聞き取ったものの中にはもっと、それは信じるか信じないかは別として、体内に入る前、空からやってきた、お母さん選んで生まれてきたっていう話までしてくれる子とかもいるんですけど、その話の一番最後に、その池川先生ってそのお医者さんが、あの映画の最後に子供と接するときに、子供というのはこう全てもう持って分かって生まれてきて、邪魔さえしなければ自分で成長していくんだっていう思って子供と接するのと、子供って真っ白で生まれてきて、そこにいかに能力を与えていくかが重要だと思って接するのとでは全然子供との付き合い方が違ってきますっていう話が最後にあって、ああもうまさにその通りだ、その前者は多分デモクラティックスクールのやり方はそれなんでしょう、もう全部子供は備わって生まれてきていると。多分学校の多くの教育は真っ白で子供というのはそこにどういうふうにうまく与えていくか、っていうところに多分焦点が合っていると思うんですけど、あのそこが大きく違うところかと思います。そういうところなので、当然時間割のようなものは一切ありません。それが最初にね、私もグラスルーツに行って一番最初にうわーっと思ったんですけど、よくあの一日中放課の学校って言われますけど、もう一日中子どもたちは好きなことをして過ごしています。時間の経つのを忘れて何かやってたりしますし、ここで子どもたちが学んでいる重要なことって、自慢でのね、さっきパンフレットをお渡ししてもらってると思うんですけど、大きく自由と自治って2つの柱っていう風にしてるんですけど、その自由の部分、自由っていうと楽ちんっていう風に捉える方も多いんですけど、実はそうではなく、自由だっていうことは自分が決めなきゃいけないんですよね。誰も何かやれって言ってくれるわけじゃないので、自分の時間をどう過ごすかっていうのは全部自分の責任なんですよ。でその結果どうなるっていうのも全部自分の責任なので、ある意味すごく重たいですね。でそこから自分の人生どう生きていくか自分で決めていくというところにつながっていくんですけれども、で学びは遊びと勉強の区別がありません。全ては遊びの中から学んでいきます。普通ね、多くの方はやっぱり一般の学校っていうと一般の学校しか皆さん経験がないので、勉強はどうしてるのと、その算数とか教えたりするのって言われるんですけど、そういうのは一切ないんですね。その教科として学ぶことって私の中では全然大したことではなくて、そうじゃないところからもっと子どもたちっていろんなもっと大事なことを学んでると思ってるんですけど、まあ あえて教科に分類するとすれば、例えばお料理やりたいという子がいて、お料理をみんなで作るとしますよね。で、まあ、料理っていうとまあ家庭科かなとか、あとはそのためにレシピの本を調べたりとか読んだりしてると、まあ、国語も入ってるかなとかで、測ったりとか、あと何人分とかってするのに、これを 1.5 倍しなきゃとかそういうもちろん算数計算も入ってくるし、最近で言うと材料なんかもちょっとこの地域のものは放射能汚染の心配があるかとか、いろいろ考えたりなんかして、社会ももしかしたら入ってるかもしれないし、いろんなことがそこに含まれてるんで、本当はそんな教科には分類できないんですよね、学んでることって。うちの子たちも時々カラオケ行きたいとか言って、カラオケボックスにカラオケ行く時もあるんですけど、カラオケも何してたのって言われて、カラオケって言うとカラオケとか思い出したらいいんですけど、でも音楽だし、あとあれいつも見てて感心するんですけど、誰もが全部歌詞覚えてるわけじゃないですよね。初めての曲とか誰か他の子が選んで入れた曲とか、歌詞を見ながら読んで歌っているので、まあ、ある意味音読してるのと一緒じゃないですか、そこに出てくる文字を。しかも知らない漢字とかいっぱい入ってたりとかするね、うちの子たちはカラオケ行くとみんな歌って踊ってすごい騒いでるのに、もしかしたら太鼓も入ってるかもしれないとか思うんですけど、まあ、そんなことだったり、あとはうちの子供たち見ていると、ゲーム、まあ、ボードゲームの類、まあ、ボードゲームじゃなくて DS とかやってる時もありますけど、そこから学んでいくこともすごいたくさんあって、特に数なんかは1年生最初入ってきた年に全然1たす3もわからないぐらいだった子が、例えばモノポリみたいなゲームやるとサイコロ2個使うんですけど、サイコロ2個転がした時に最初動かす時は、初めの頃は 1,2,3,4,5,6,7,8 とか言って数えてたんですけど、これはだんだんパッと転がして8とか分かるようになってきたり、最初はお金の方も、1500ドルとか、1000が1個と500、100、100、これが100だからこれが5枚とかってやっていたのが、そのうちそんなこと言われなくても出せるようになり、しまいには銀行やるとか言い出して、銀行できんのとか言われながらやるようになったり、そんなところから数ってかなり覚えていってしまいます。で、言葉の方は、うちの娘、あとホームスクリーングやってる子なんかもよく聞きますけど、本読むのすごい好きなので、強制されないと好きな子多いです。なのでうちの娘の場合はほとんど多分本から漢字を、ただ書くチャンスがあんまりないと、書くのはあんまり書けないですね。読むのは新聞小説ぐらい読んでますけど、でも一旦読めるようになっているものを書けるようにすることぐらい大したことじゃないと思うので、あんまり気にしてないんですけど、やりたいと思った時にやっていくので、友達のところのホームスクーラーやってた子のちょっと面白い話があるんですけど、その子なんかは4年生の年までカタカナ書けなかったって言ってました。必要性がなかったね、本人の中に多分でもきっと周りは、この年でまだカタカナ読み書きできないのっていう人もあったかと思うんですけど、全然そこはお母さんとか構ってない、まあそのうちやるでしょうって言って感じだったので、まあね、そこはそのぐらいの年に、最初何だって言ってたかな、日本の歴史かな、なんかそういうのにハマって、歴史ものの本にハマって、でこう武将とかなんかああいうのにハマって、すごいその合戦もののなんか絵を描いたりとかそういうことやりだして、今ねちょっと外に置いてあるCD をちょっといくつか置いてますけど、ホームスクーリングについて話をしてくれた前のイベントの時の CD にそれもしかして入ってるので、その話、そのお母さんが話してくれて、よかったら買ってて聞いてもらうと面白いと思いますけど、そんな感じでやりだして、今度日本の歴史から世界の歴史に広がっていって、ロード・オブ・ザ・リングの世界にハマったりとかで、やってるうちにこう名前を書くときに海外の人の名前をひらがなかっこ悪いと思ったらしく、そこで初めてカタカナを覚えたというふうに言ってましたけど、まあ、そんな感じに覚えていって、その子はね4年生だから5年生ぐらいの年からすごい田舎の全校生徒一桁しかいないような学校に引っ越して、そこから学校行くようになった みたいなんですけど、今うちの子と一緒の年なんで今年中3のはずなんですよ。でそのまま中学に上がり、今ね成績学年トップらしいんですよ面白いよなと。でやっぱり強制されない子は勉強嫌いにならないんで、そんな感じで今も決して熱心に勉強をやってないんでしょ。うちでもこうちっちゃい妹や弟に邪魔されながらよくそれで勉強できるねっていう過酷な環境でやってるらしいですけど、でもね成績とてもいいらしいんですけど、まあそんな感じでいろんなことから自然に学んでいっています。で、今その自由で自分の時間は自分が好きに決めるということが一つなんですけど、もう一つの柱はうちは自治っていうふうに書いてますけど、自分の自由を大事にするためには周りの子たちの自由もやっぱり大事にしなきゃいけないっていうことはみんな理解すると思うんですけど、でみんなの自由をいかに大事にしていくかっていうことになると、やっぱり話し合わなきゃいけないことがたくさん出てくるんですよね。でその時に全てそれはミーティングで話し合って何でも決めていっています。まあ日頃のマンジェでは今、ミーティングと言えるものは3種類あるんですけど、毎朝、最初にミーティング、これは別に学校によるのでやってないところもあります。うちは朝いつもミーティングするんですけど、みんなで今日やりたいこと、まあお知らせやなんかあるっていうのを聞いて、で今日やりたいこと、まあ自分が一人でやりたいことは好きな時に一人でやればいいんですけど、みんなでなんかやりたいと思うことは朝言って、でもし他の子たちもやりたいって言ったら、じゃあ今日それをいつやるみたいな予定を考えたりとかしてるんですけど、で朝のミーティングと、それから1日のことじゃなくてもうちょっと長いスパンでいついつぐらいに旅行に行きたいとか、もっと近いところだと来週お昼ご飯みんなでちょっと作りたいとか、まあ、ちょっと遠出で出かけたいとか、ちょっといろいろ交通機関どうするとかいろいろ企画しなきゃいけないものの時には、金曜日の日にうちは今大きいミーティングというのをやっていて、その時に提案してどうするという話をしています。でもう一個はこれも毎日なんですけど、一日のスクールの最後の時間にシェアリングの時間を取っていて、まあ、その日一日今日これ楽しかったよって話だったり、まあ、楽しい話もいいんですけど、あと、もともとそれはなんでできたかっていうと、楽しくない方ですね、主に。なんかこう引っかかってたりとか、嫌だなとか困ったなっていうことを、そのまま持ち越しちゃうと、話しとけばよかったのになんか忘れちゃったりとかいうことがあったので、次の大きいミーティングで、ルールとかも全部大きいミーティングなんです。で、毎日は話さないので、それまでになんだったっけになっちゃったりするので、ちょっととりあえずシェアする時間を取ろうということでしたんですけど、なんか困ったことがあったらその時点でちょっと出して、その場でこうね、解決することもありますけど、ちょっとそれは話をしようかってことになったら、じゃあ金曜日の大きいミーティングの時に持っていってるんですけど、まあ、お互いこう、自分の言いたいことを言ったり聞いたり、それをまたもし困っていることだったらどうする、それルートとして何か作るっていう、ふうで、まあ、みんなに聞くと、まあ、別にそれルール化までしなくてもいい、今日これで納得したからいいっていうなる時もあるし、ああそれはルールとして作っといた方がいいんじゃないって話に子どもたちの中でなると、じゃあルールにしようかということで作る時もあります。今マンジェのルールは A4 の紙でこんくらいの字の大きさで表裏2枚ぐらいに今なってるかな。そんなにたくさんあるわけじゃないですけど、例えばミーティングの時の進め方のことだったり、あとは一番よく子どもたちが重要だと思ってるのはやめてルールっていうのがあるんですけど、誰かに何か言われたりされたりして嫌だった時に、やめてって2回言ってもまだやめてくれないで3回目やったらその人は30分は近づいちゃいけないっていうルールがあるんですけど、それもしかもやめてやめてやめてって一気に言われても困るのでちゃんと数えなきゃいけないことになってて、やめて1回目ってやめて2回目って言って、それでもやられたら3回目アウトということになってるんですけど、そんなルールがあったり、あとはまあご飯食べる時に食べるところの雑巾はどういうふうに服したらどうやって決めるとか、あとは物を片付けね、出しっぱなしにした場合はどうなるとか、誰が片付けるとか、それもややこしいんです。自分が次のことをやる前に片付けるってことにはなってるんですけど、 でも途中からもうやめるときに他の声を使ってたりするときがあるじゃないですか。なのでその後からルールと付け加わってまだ遊びたい子がいたときにはじゃああなたが片付けてねって言わなきゃいけないことになってその一言を言わなかった場合出した人が片付けなきゃいけないということになっているのでそんな風になっていたり、あとあのうちにはマンジェには猫が2匹いるのであの猫の嫌がることをしないっていうルールがあったりとかしてします。あの本家のウダスーツ校なんかだともう40年分のルールがあるのでもうルールブックめちゃくちゃ分厚いです。これ誰が全部把握してるのっていうぐらいいっぱいあります。なので自由な学校とは全然自由じゃないです。その辺はあのウダスーツのルールもね毎回行くとパラパラめくってみるんですけど面白いです。子供たちがさすが決めたルールだなというのがいっぱいあって、例えば私が好きなやつだとあの室内で寒い時を除いて室内では物を食べないってことになってるんでしょうか。そのポーチみたいになってテラスみたいになってるところが外で食べるということで、多分あのゴミを散らかしたりなんかしたからそういうのができたんじゃないかなと思うんですけど、室内では食べちゃいけないというルールがあるんですけど、そのルールを破っている子を発見した場合その食べてた子から一つアイテムをもらえるっていうでしかも細かいことにただしそれがラストの1個だった時には次の日にもらえて面白いんですけど、そんないかにも子供が決めたんだなっていうようなルールがいっぱいあって結構じっくり読むと笑えるんですけど、すごくねいつも感心するのはマンジの子たちもそうですけど、ルールって押し付けられたものでは全然ないんですよね。だから自分たちが楽しく過ごすために必要なものだっていう風にみんな認識してるので、だからルールはみんな破らないですね。あのルールで困ったらこのルールで困ってるから変えてほしいんだったら変えればいいわけなのでミーティングの時に、なのであの破るっていうことはないですね。あの一回あの面白かったのはマンジェの活動時間じゃなかったんですけど、たまたま休みの日にみんな集まって遊んだ時があって、でその時のことを後から一人の子が質問なんだけどさってマンジェのメンバーでマンジェの時間じゃない時に遊んでる時にマンジェのルールを適用するのかと、もういやどうすんだろうねって言ってたら結果子供たちが話し合って適用した方がいいだろうという話になったんですよ。それはなんでって言ったら、だってみんなが気持ちよく遊ぶために決めたルールなんだから、マンジェの子じゃない子がそこにいたらルール知らないからそれはしょうがないけど、マンジェのメンバーだけで遊んでるんだったら使えばいいんじゃないのっていうことになって、そうだよねってみんな納得した、そういう話になってたんですけど、そういうところからもあみんなちゃんと必要だって分かってあの決めてんだなというふうに思いました。普通の学校だったら休みの日まで学校のルールを適用したいって誰も思わないしだからそこら辺ね、やっぱり自分たちが必要で作ったルールかそうじゃないかっていうところは多分大きく違うんだろうなというふうに思いますね。あのここら辺バースコードによっていろいろなんですけど、マンジェは今人数、あんまり大きい子がいないということもありますけど、今現在7人なので毎日来てる子がで、ビジターで来てる子はあと数名いるんですけど、その大きな面、例えば1年間の予算だとかなんだとかいうところ辺は、あの運営会で決めてますけど、それは保護者の人とスタッフで今進めています。子どもたちはいつでもそこに入れるんですけど、今のところ部分的に意見は出してますけど、全面的にそこに入るって入りたいという子が今いないのでそこまでなってないですけど、スクールによっては大きい子が結構そこに入っていたり、会計が子どもだったりとかあとはあのスタッフの雇用もあの来年どのスタッフをまた雇いたいかっていうところも子どもの意見を聞いて全部あの決めているところもあります。だから関わろうと思えば全ての面で子どもが入れるというのが重要なところですね。で、世界にはこれ細かくて見えないと思うんですけど、あのアメリカだけじゃなくて今あちこちにデモクラティックスクール増えていっています。でごくごく一部で、日本で今あのさっき言ったサードあの埼玉の2校を除いて今こんだけですかね、活動をしているところが。でここからはあのマンジェの写真をいろいろちょっと貼り付けてみたので、どんな風に普段活動しているかということをあの見ていただこうかなと思いますが、これ近くの公園なんですけど、あのほとんどマンジェの専用ブランドのように使わせてもらってますあの昼間公園でね、あのいる人たちがほとんどいないので、平日に出歩けるとね すごくお得です。いろんな普段込み込みのところが好き好きでほぼ貸し切りで、スケートリンクなんか貸し切り状態で使えたりするので大変ありがたいんですけど、ね、まあみんなでなんか一緒にやるときもあれば、それぞれ自分が好きなことをしているときもありますけど、動物将棋一時期流行ってましたね。最近もまたちょっと復活してるかな。やって楽しむ人、見て楽しむ人、トランプもまた最近復活してますね。全然やらないときは何もやらないんですけど、子供って面白いですよね。ブームが来ては去っていく感じです。なんか一輪車のブームとか、毎日毎日よく飽きないなっていうぐらい一輪車やってる時があるかと思えば、もう絵描きばっかり、どんだけ描くのっていうぐらい絵描いてる時が来たり、たまに来ますけど算数ブームとか、いつぐらいだったかな、なんか分数にハマってた時があってやり始めたらなんか面白くなっちゃって、私がね、もうそろそろお昼食べないのお腹空いたけどって言って、いやまだこれ終わるまで食べないって言いながら分数解いてたりとかそんな時もありましたし、ゲームもそうですね、ボードゲームもそうだけど、私個人的にはゲーム、そのいわゆる DS とかあっち系のゲーム好きじゃないですで心が静かじゃない時もあるんですけどでもあくまでも私の意見は私の意見なので、まあ何度か話は一回かな、子供たちに私はこういう風に見てるって話を聞いてもらおうと思って、それも聞いてもらってもいいって言って、いいよって言ってくれたので話したんですけど、まあなんで大人がゲーム嫌だって、あまりいい顔しないのはなんでか、みんな知ってるか知らないかわからないけど、こんなことがあってこんなことを心配するから、あまりみんないい顔しないんだよけどなって言って、みんなはどう思ってるみたいな話を一回したことがありますけど、基本スクールによりますけど、グラスルーツスクールは今、そういう系のゲームは禁止になっています。面白いのは持ってきていいけどやっちゃダメってことになっちゃうんですよそれどういう意味と思って聞いたんですけど、そしたらなんか夫婦がね、離婚した後に子供が両方の家を行ったり来たりしてる場合があって、今日お母さんが送ってきてくれて帰りはお父さん家に帰るみたいな時には、そのゲーム持っていきたい、その時に学校に持ってきちゃダメって言われたら困るっていうんで、持ってくるのはいいことだったんですよね今やっちゃダメにグラスルーツになってます。それも随分変遷があって、もう保護者の人からそれはもうなしにしてほしいっていう意見があって、子供とスタッフで話し合ったりとか、いろいろ、あと年齢とかね、あとそうアメリカは割と特に暴力的なものに対して厳しいので、映画でもそうですよね、年齢すごい区切ってて気にするし、ゲームなんかでもやっぱりそうで、ね、インターネットの、まあ、パソコン使ってゲームやっててもこうちっちゃい子やってなくてもそば通りかかって一緒に見ちゃうからやめてほしいって意見がまたあったりとか、いろいろあって結局今最近ですね、なしになってますけど、やり放題のところまで、サドベリー本店のサドベリーなんかはテレビで紹介もされてましたけど、やり放題です一切区切ってな、でもすごいなと思いますけど、テレビでね紹介されてた中ではね、一人の子がね、3年間毎日朝から帰りまで1日ゲームやってたって言ってましたそれをまあ別にうざわざもしないで見守れるっていうことも、完全に子供に対する信頼すごいなと思うんですけど、その子の場合はそのぐらい経った時に自分は何がやりたいんだろうって思って一切ピタッてやめて、なんか毎日自主的に掃除をして回るように学校のなんでそういう流れになったのかわかんないですけど、そんなことを言ってましたけど、まあただね、私が個人的にそれを全面的にサポートできないのは、やっぱりなんかこう中毒性のあるものあるじゃないですか。だからその辺はこっちから一方的に禁止はしたくないけれど、そういう危険があるよっていうことはやっぱ子供に伝えたいなと思うので、そういう話はしてますね。でも今のところその戸玉にザワザワしながらも眺めていると、やりすぎはしないんですよね、子どもたちって。で、仲間がいていたら多分ゲーム一緒にやる、一人でゲームに没頭するってことはまずないです。そのまずない、たまにあるから、ね、 そう、誰かみんなと一緒に一つのゲームをやるっていうのは時々やってます。でそれなんかは、子供たちからこうゲームのメリットみたいな話が出た時に言ってましたけど、仲良くなれる、特にね新しいメンバー入ってきた時にゲーム一緒にやることであっという間に仲良くなったりとかするんですよね。それはねすごいなって見ていて思うし、まあまあそこから学んでることもいろいろあるんだろうとは思いますけど、でも基本外で遊ぶ方が好きです。私みんなで笑って遊ぶ方が、体を動かして遊ぶ方が好きなので、あのそうね、ハマってた時でどうかな、 2,3 週間また今日ゲームやんのみたいな時はありましたけど、でもねそのまま減っていきましたね。だからそれは大人から見るとそっちは早くやめてほしいどうしても思うし、逆に算数ブームが来てわーって毎日算数やってて、で1週間ぐらいでそれがなくなると、もう終わっちゃったらやばい。それ多分大人の勝手な思い込みで、子供からしたらどっちも一緒なんですよね。一人者にハマってる時も算数ハマってる時も DS ハマってる時も多分一緒なんです。その辺に区別がないので、多分なんかみんなブームが来て分かっていくっていう感じですね。お山ありましたね、笛もリコーダーも一時期ブームでした。一時期ね、これも好きな子が誰か、子供同士の関係面白いなと思うんですけど、誰か一人の子がやりだしてブワッと広がるってことはよくありますけど、光の子からね囲碁にしばらく、囲碁習いに行ってた子がいたりなんかして、しばらくなんか囲碁と将棋と、あともうちょっと大きい子たちが、今その子たちも卒業しちゃったのでやらないですけど、麻雀とね花札とね、なんか雀荘マンジェのようになってた時あって、毎日じゃらじゃらじゃらじゃら、私でも麻雀は頭がついていかないですよくあんなことできるなと思うんですけど、子供たちあっという間に覚えてやりますけど、私とても頭がついていかないです。あれはだいぶ頭を使うなと思いましたけど、そういうのもよくやってます。まあ物作るのもね、子供たち好きなのでいろんなものを作って遊んでますが、まあ公園は特にこの陽気のいい時期は毎日のように公園に行っています。まああちょこち出かけるとき、これはたまたま誰かが五平餅作りたいって言い出したのね。でそしたら一人の子がすごい凝ったレシピを調べてきてくれて、ネットかなんかで、めっちゃ凝ってすっごい時間かかりました、このタレを作るのに何、はい、やったりとか、あれはなんか、いろんなねボランティアで関わってくださってる方がいろいろあって、それを声かけてくださった方は割と近所の方なんですけど、そこの方はお家にクライミングの壁にこう取り付けてあって登れるのをお家に作ってる人で、それも時々いいよ登りに来たかったらって言ってくださったんですけど、最近畑も始められて芋いっぱいあるから掘りに来ないって声かけてもらったので、みんなで掘りに行ったんですけどこれも公園ですけど、これは後から近所から実は苦情を言われたんですけど、ウォータースライダーを作ったもう公共の水なのにとか言われて、そんなにダーダーに使ったつもりはないんだけど、炎上しながら使ってたんだけどと思ったけど、まあね、ちょっと苦情が来ちゃったのでこの前シュンとしてたんですけど、ブルーシート持ってって水溜めてウォータースライダーにして遊んでました。あとなんかちょっと近所にね、周りうろうろすると桑の実とかね、いろいろあるところが取りに行ったりとか、あとマンジェの周りは田んぼが多いんですよ。田んぼがいっぱい広がってるので、田んぼは本当に学びの方向、遊びの方向なので、ザリガニ取りに行ったり、ザリガニとかドジョウとかゲンゴロウとかナマクイもいろんなものがいるので、もう夏場は誰か捕まえに行きますね。それはね、取りに行ったりしていますあれはですね、羊毛は近所のお家で、そんな田舎じゃない、そんなにめちゃくちゃ田舎でもないんですけど、羊を庭で飼ってる人がいて、時々見に行きたいって見に行く時にもう捨てるつもりで、まあもともと羊毛用の羊じゃないらしいんですけど、山積みになっていて、これもらっていいって言ってもらってきて、洗うの大変でしたね、あれ1日がかりで何回か 4回ぐらいお湯でこう洗って、その前にゴミ取るのが大変だったんですけど、洗って結局最後 しか持ってないな。あ、ここに、ここについてます。このちっちゃいボールが、これその羊の毛なんですけど結局きれいに洗って、で、あのフェルとか刺していろいろ作って、そこまで随分時間かかりましたけど、あのやってました。これちょっと下が見づらいですけど、これ左下は何をやってるのかと思うんですけど、料理中あのお菓子作るのにバターをどうやったら早く柔らかくできるかっていうのでお腹の上を使ってバターを柔らかくしているんですけど、はい、右下はね、老人ホームを訪問に行って、それもたまたまですね、あのちょうど別に何の目的もなく合唱やりたいって言って、みんなで合唱やってたんですよ。歌を楽しんでたら、たまたまなんかあの私が知り合った人が老人ホームの慰問に行きたい、音楽をやる人で集まってっていう話があって、あ、なんか発表の場としてちょうどいいかもと思って、どうって言って、行く行くって言って行かせてもらったんですけど、そんな風に出かけたりとか、あとはあの最近あんまり行ってないですけど、こうお仕事見学、どんな仕事が見学したい、どんな場所か見に行きたいっていうことで、本当何気ないところから消防署前通った時に、消防車の中ってどうなってんだろうねみたいな話から見に行ってみるっていう、ね、見学をお願いして行ったりとか、大きいところだとね、普通に小学校とかにあの対象にしてるプログラムを同じようにちゃんとやってくれたりするので、これ左は東山動物園なんですけど、名古屋の、こう話聞いた後、これゾウに直接餌やらせてもらったり、あのサイに餌やらさせてもらったりとか、あの楽しかったですね。で右とね、上はね、和菓子職人に将来なりたいって言ってた子がいて、これもちょっとあちこち当たっていいですよって言ってくださったところに、あのみんなでこうお菓子作るとこ見せてもらって、右上はね、もう本人今はやりたいって言ってませんけど、武将になりたいって言っていた子がいて、そうそう、犬山市の鵜飼のところにお願いして行って見せてもらって、これはね、鵜のここに魚が入ってるのを外から触らせてもらってたんですけどあのすごい面白かったです。まあ、消防署行ったり警察も行きましたね、行ったし、動物病院も行ったし、花屋さんとかパン屋さん、パン作らせてもらったりとか、とにかくなんかいろんなところに出かけしました。あとはまあいろんな人来てくれたりすることもあって、さっきの羊毛染めた時ですね、それもね、あの保護者の方でそれちょっと染めとか紡ぎとかやってる人がいて、あの教えてもらって来てもらって、これ染めただけで、紡ぐのはちょっとやったかな、糸紡ぎもちょっとやったりしましたけど、その左上はね、あのいろいろな実験をあのいいですよって言ってくださってる方が来てもらって、液体窒素を持ってきてもらったんですよね。あのよくある花を突っ込んだらパリパリみたいなマシュマロもサクサクになっちゃったりとか、ちょっと面白いの見せてもらったり、あと右はですね、私のお友達なんですけど、あの一応プロのミュージシャンでアフリカの楽器を演奏する方にあの来てもらって演奏してもらったりとか、いろんなチャンスがある。左上は蚕を、蚕は最初うちの娘があるところのプログラムに参加してもらってきたところから、みんなが興味を持って蚕養蚕の研究をしているところまでみんなで見学に行って、帰りに蚕もらって帰ってきたんですけど、あの2年2夏3回ぐらい買ったかな、みんなそれぞれ自分のところで育てたりなんかして、あのお家ではやめてっていうお家もあったみたいですけどあのね、あの蚕かわいいです、すっごいかわいかったですね、買ってね。で下は田んぼは岐阜の羽島の方の田んぼをやってる、あのやろうと思ってんだけどってところに声かけてもらって、ちょっとやりましたね。右上はですね、近くの別のスクールと、まあお互い大勢人数がいた方が楽しい時もあるので、時々合同でいろいろやってます。この時はね、合同で運動会を企画して、あのいろんな競技何やるみたいな風にやった時もあれば、時々何回か合同でやってるのが、あの私見たことないんですけど、テレビの逃走中って皆さん分かりますか、あれをやりたいって言って逃走中を何回か一緒にやってます。あれって私見たことないんだけど、携帯で多分連絡が入ったりとか、なんかミッションがどうとかなんかやってるけど、みんな携帯持ってないからどうするっていうんで、それも子供たちがなんか工夫して、こう紙をね こうちっちゃい冊子みたいなのをホチキスを作って何時何分になったら1枚めくるみたいな感じで工夫してやってましたけど、そんな感じで。そしたらあのうちのボランティアで時々来てくれるあの方がいろいろ登録してもらっているんですけど、ヤマド電機にお勤めの若いお兄さんがいるんですけど、あのハンター役をやってくれるって子供たちからお願いして、そしたらビシッとスーツにサングラスできてそしたら公園で遊んでた全然関係ない別の子たちが本物本物って言ってきて、大変だったんだって言ってましたけどちょっとね、そんなことやったりして遊んで、ね、右下はこれは和歌山に旅行に行った時なんですけど、これも話すとねちょっと長くなっちゃいますけど、もともと結局和歌山3回行ったかな。もともとはイルカが好きな子がいて、名古屋港水族館にイルカを見に何回か行ってたんですよ。でそんな話、イルカやクジラの話から、クジラが見たい、ホエールウォッチング行きたいっていうことでみんなで旅行の計画を立てて和歌山まで行ったんですけど、1年目は結局雨降ってホエールウォッチング行けなくて、土砂降りの中那智に那智の滝見に行ってもう那智は行かないとかみんななっちゃったんですけど、で2年目ようやくもうリベンジでまた行って、しかもねお金節約、お金たくさんは使えないのでみんな予算があって節約のためにあの特急とか乗らないで行くと、うちのあたりからでも7時間とか8時間とかかかるんです電車。でもみんなでワイワイしながら電車に乗って行って、 でもねすごく和歌山の人たちあったかくって親切にしてもらって、だからそれも学びだったし、あの本当駅前のお弁当屋のおばちゃん、これどっかで鍵財布なんか落とした子がいて、って言って言ってたら、うちの自転車使って乗ってきなさいって返してくれたりとかあと俺もあの胎児のクジラ博物館に行きたかったんですけど、胎児の駅を降りたら駅だからね、まあそこから先タクシーがなんかあるだろうと思っていたら全く何もなくて、タクシーどこで捕まえればいいんだろうって電話番号何も分かんないじゃんっていう状態だったんですよね。行ってみないと分かんなかったんですけど、でたまたま近くにいた方にタクシー行ってどっかで呼べますかねって聞いたら、なんとびっくり、その人のお友達と一緒に乗せてあげるよって言って全然見ず知らずの人が車2台を出してうちの博物館まで乗せててくれたりとか、3年目だったかな、もっとびっくりしましたけど、その胎児町の循環バスでクジラの博物館を挟んでこことここにこうバス停がちょっと真ん中ぐらいにあるんですよ。でここで金額が上がるから、じゃあみんなこっちのがちょっと遠いんだけど手前で降りて歩こうって話をしてたんですよ。であのバスに乗ったら他お客さん誰もいなくって私たちだけで、バスの運転手さんとお話ししていたら、あそうなのって、まあ、何回も来てくれてんだ岡山にみたいな話だから、よかったら案内してあげようかって言って一周回ってくれちゃったんですよねバスでぐるーっと回って金額そのままで結局一番クジラの博物館近いところで落としてくれていいのっていう感じだったんですけど、そんなんだったり、何人かの大きい子たちが先に宿に帰るって言って途中で迷ってあの迷っちゃったら、それまたあのどっかのホテルの人が乗せてあげるよって乗せてくれたりとか、もうねなんて和歌山の人たちいい人たちなんだっていう風にみんな感動してましたけど、そんな経験したり、